それでいろいろと考えまして、日本における障害者の対する取り組みということを考えていたんですが、その福祉の専門ではありませんので、特に、レジュメあると思いますが、キリスト教社会福祉の概念ということを理解していくことが大切かな。世の概念とキリスト者が福祉という問題を考えていくときの比較になっていけばいいかなと思いまして、そのことをまず理解していただくと、理解するということからいきたいと思います。特にこの論文に参考文献として中心に使ったのが、キリスト教社会福祉概説という本であります。日本キリスト教福祉学会というものがあります。で、その、日本キリスト教福祉学会のことについては、このレジュメの資料の方に、下の方に、後ろの方にあると思いますが、この日本キリスト教社会福祉学会、正式にはそういう意味だそうですが、それとは何かというのをこうちょっと見ていただきたいと思います。資料の後ろの方の2ページ目かにあると思いますが、1960年11月に設立された日本キリスト教社会福祉学会は、キリスト教の福音に基づいて社会福祉の科学的研究と実践を促進し、広く社会福祉の発達に寄与することを目的として発足した。あ、わかります？わかんない。後ろ一番最後のページですね。枚数の、後ろから2番目、ページ数入れればよかったんですが、ちょっと時間があってすみません。わかりました。ありました。で、この日本キリスト教福祉学会っていうのは1960年です。で、1960年って言いますと、60年安保の、激しい時です。そしてそれはいろいろなことに、体制に対する反対運動だとか、また同時にキリスト教会の中においても非常にこの教会を崩壊させていくような出来事が起こっていきます。保守的なものの見方や考え方に対して、キリスト教会全体がこの反対する、そういう保守的な考え方に対して反対、従来の考え方に対して反対するという、そういう激しい運動がキリスト教会の中にも起こりました。その中の一つに、弱者に対する教会の取り扱いの不備ということが叫ばれまして、そして社会運動としての活動に行く、そういう一方、日本においてキリスト教会が福祉とは何なのかという神学的な構築をきちんとしていかなければならないという動きも起こりました。これは最初福音派の教会の中で起こったようですが、でそのようにして設立したのがこの1960年の日本キリスト教社会福祉学会というものです。さて、そこでまた元に、もう一番最初のページに戻りますけれども、この社会福祉の概念についての定義を全部できませんので、20分ほどで終わらなければなりませんので、ちょこちょこ見ていきますが、定義、障害者と関わるキリスト者と社会の教会の福祉の概念は、再臨のキリストが治められる神の国を実現するための人の技としての行為ではない。しかしキリスト者と教会が障害者と関わる時の福祉の概念は、罪なる人間をも神の器として用いてくださる神の恩寵の中に生きることであると定義することができる。これは簡単に言いますと、神の国をこの地上に実現するという行為ではないということです。社会、キリスト者の社会福祉っていう捉え方は。ですから、ここに理想的な国家を作るための働きではないということです、社会は。そうではなくて、むしろキリスト者がこの福祉という概念を、技に携わるのは、それは、 神様が救ってくださったというこの恵み、この罪人が神様の器として神の栄光を表すための一つとしての社会福祉の働きっていうのがあるというふうに捉えて、この社会キリスト社は社会福祉という問題を考えていくと。で、その時にキリスト社が、教会が社会福祉に取り組む時に、マタイによる福音書のこの資料、聖書を開かなくてもそのまま書いてありますが、22章の37から40節にこうあります。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。で、2章の40節で、律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。と、こうあります。で、これは、これが社会福祉、クリスチャンの、または教会が社会福祉をこのお言葉だけでできるというものではないということを考え、理解しなければなりません。で、これは、キリスト社が社会福祉、または障害者の人たちに関わるときの動機です。信仰によって神様の前に私たちがどう生きるかといった、その時の社会福祉に関わるキリスト社や教会の動機であって、だからといってそれですぐ社会福祉の働きができるわけではない。で、それがここのところでちょっと書いてあるんですが、現実的には私たちはその動機だけでは社会福祉に従事することはできない。じゃあそこに何が必要なのかというと、やはり人間が作り出され、人間によって作り出した社会制度や科学技術によって発達した便利な道具を結び合わせて、これ社会的結合と言いますが、そしてその全ての人、隣人を愛するという愛の実行為を実践していくことができるというふうに考えます。ですから、信仰だけで社会福祉に従事することができるわけではないし、それが実践されるわけではない。その考え方を取り入れていきますと、私たちは社会のあらゆる制度や、または人間がこの神様の恵みによって作り出した便利な機能ですよね。道具。そういったものを用いていく。それとは、社会の活動の中で一つとなって、初めて社会事業、福祉事業っていうのは行われるんだっていう理解です。で、もし、じゃあ、そうじゃなくて社会制度や、そして人間の科学技術によって、この、作り出された、そういう便利な道具、それさえあればいいじゃないか、というふうに、ある人たちは考えます。そしてまた、これはヒューマニズムはまさに神を排除して、人間中心のものの見方を考え方をして、道具を使って、私たち人間の理性というものが、そう堕落したものじゃないんだから、それで考えた制度と科学技術を合わせて、社会は良くなる。というふうに考えていった嫌いが歴史の中ではありません。だけど、この資料をちょっとまた見ていただきたいんですが、日本においてですけれども、日本において、一つの大きな課題がございます。この資料の後ろに、一番最後のページに、この優生保護法というのがございます。この優生保護法というのは、1940年に、成立しました、戦前ですよね、に成立しました、国民優生法というものが前身にございます。そしてこの優生保護法の2つの目的あります。この優生保護法は、2つの目的を持った法律でした。一つは、優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止する。病気や障害を持つ子供が生まれてこないようにするという意味です。で、もう一つは、母性の生命健康を保護する。女性の妊娠、出産する機能を保護するという意味です。この二つの目的のために、 不妊手術と人工妊娠中絶を行う条件と避妊具の販売指導にを定めたのがこの優生保護法であります。で、この優生保護法っていうのは非常にこれ ちょっとそれより読みましょうか。この不良な子孫の出生防止は障害者への差別であるという。この障害者に対する差別は日本にも昔からありましたが、18世紀にヨーロッパとアメリカに広がった優生学を取り入れた結果、それは近代的な科学の裏付けを持って法律の形に現れました。法律に定めるということは、障害を持つ子どもの出生は家族と社会の負担であり本人の不幸だから、障害を持つ子どもを産む可能性のある人の生殖機能を奪っても構わないといった障害者への偏見に満ちた考えを国が表明したということです。また子どもを産んで良い人と子どもを産んではいけない人を国が選別とするということにもでもあります。で、このようにして、国民優生保護法から始まりました優生保護法というのは、今生きている障害者の生きる権利とか意味を全く拒否した、そういったものに受け取られました。ですからキリスト教精神とか思想のない、その人間を中心にした社会制度だけであるならば、このような法律が通っていきます。で、このことは非常に大きな、私はキリスト者と教会がこの社会福祉というものをきちんと考えていくときに、私たちがどんな立場に立っているのかということを考えさせられるところであります。そして最初のページに戻りますけれども、1ページの下から 7行目、下から7行目、つまりというところです。つまりキリスト教精神を貫く博愛精神、隣人愛、良きサマリア人の例えが示すものが慈善行為に始まる隣人愛の活動を近代の社会科学によって武装し、専門職的社会サービスに結びつけていく過程が社会福祉サービスであるということができます。博愛精神が知性と結ばれるとき、初めて慈愛は客観的な効果を発揮し得ることを教え、社会教会の社会的実践に社会科学の光を当てたことになったのである。それゆえ社会福祉活動に関わる信仰者にはその知性、その聡明さが必要なのである。神様に対する信頼、信仰というものは私たちの社会福祉に関わる動機でもあります。そしてまたそれが誤った方向に行かないための門番でもあるかもしれません。しかしそれだけで私たちは社会福祉に従事することができるわけではない。このことをしっかりと覚えておかなければなりません。そして隣人愛について、イエス以前の旧約聖書と新約聖書の視点は違う。例えば旧約聖書レビ記に、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという戒めが示されている。だが旧約における隣人とは同胞のユダヤ人のことであった。しかしイエスにおいては隣人の対象が拡大するのである。律法学者が、私の隣人とは誰ですかとイエスに質問した。この質問に対してイエスは良きサマリア人の例えを話されたのである。当時サマリア人はいわば異邦人、外国人であった。交際も挨拶も禁じて差別していたのである。その人物がユダヤ人を助けたのであった。イエス・キリストの視点から理解するわけである。このことをキリスト教の学問ではキリスト教 論的解釈と言います。そして本論、この考え方は社会福祉をキリスト教的神学的に取り上げることです。そしてこの時間がありませんので、義人成果の結果としての愛の技というのは読んでおいていただきたいと思います。特にカトリック教会が この愛の技をどう考えていたかっていうと、実は義人とか救われるための行為、トレント会議でそのように言われたんですね。救われるため、義と認め、神様に認めてもらうために施しをする。でその施しによって神様に受け入れられるという度合いが違ってくる。このようにしてそのカトリック教会における福祉っていうものは、その動機はそのようなものでした。結局は何かっていうと、神様によって救われた、そしてこのようなものが神の前に神の技の働きをすることができるという喜びとか感謝とか一致、そういう位置で福祉活動に関わるのではなくて、自分の救いのためにする代替なんですよ。そのための活動としてトレント会議では認められて決議されていきました。そうすると福祉が非常にこれは歪んだものになっていってしまうわけであります。そうすると大きな問題が出てきます。救いという概念まではおかしくなってくるんです。神様の一方的な主権によって救われるというそのキリスト教の大切な根本的な教理が、人間の行いによって救われるという方向にずれていくんです。これは非常に大きな問題であります。また成果という問題も、これも私たちが努力することによって成果していくという考え方につながっていきます。成果の一つとして、現れとしての社会福祉ではなくなってくるんです。で、私たちの成長も、そしてまた救いの理解も、これが歪められたものとなっていってしまう。こういう問題をカトリックで行われた、確かに大きないろんな施設を作り、また、今日の社会福祉の大きな先駆けとはなったのかもしれませんけれども、その結果カトリック教会の中における教理というものもますますおかしな方向になっていってしまったということは否定できないだろうと思います。そして3ページ目、キリスト教会と社会福祉の関係。公共的性格を増した社会福祉の側では、もはや教会に経営、ごめんなさい、背筋のこの背が違うんです。あの背筋の背です。直してください。分配の背、もはや教会に経営背筋の分担、つまり、財政負担を期待していないのが現実である。つまり公共のまでは教会からの資金だとか援助というものを実際にはもう今は期待していないでしょう。しかし公共の福祉というものが教会から国家に移り、社会に移っていった結果、教会におけるその福祉活動というものの意味というものが非常に失われたかなときに思われます。それにもかかわらず、教会があらゆるタイプの障害者との関わりを持たないわけにはいかないのである。そこに教会の技、宣教と神の愛の実践がどうあるべきかという問題が出てくるのである。この場合、教会が大切にしなければならないのは、社会福祉の実現に参加する態度を確立することであり、福音宣教と社会福祉への参加を二元的に捉えてはならないということである。つまり福祉は福祉、宣教は宣教、証は証っていうふうにこう分けてはならないということです。だからといって福祉活動というものを私たちは、なんと言ったらいいんでしょう、悪い言い方すると利用してって言うんでしょうか。で、そして宣教ということを考えたとすると、それはカトリックのやってることと同じことになってしまいます。内容は違ってもね。で、福祉のサービスを必要としている人と痛みを共にし、実践を通して教会がこの世の人々に仕え、隣人愛を実践し、キリストを証しするための奉仕を選び取るということである。つまり教会は社会福祉を教義の伝道手段としてではなく、その働きが明確に伝道の働きであるということが隠されたとしても、なお自らの課題として追求することに責任と意義を見出さなければならない。そうでなければ、教会はまたキリスト者が 神からの恩恵を受けるための手段となってしまうのである。それはカトリック教会がトレント公会議で義人を得るための人の技を説いたのと大差ないことになってしまう。そして次のページにバプテスト障害者伝道教会の足跡っていうのがあります。今バプテスト障害者伝道協力会っていうのをしておりますが、 BBF で行っています。でその流れを内藤先生から資料を送っていただきまして、ざっと今までの流れを出していただきました。でこれはまあ見ていただければそのままよろしいんですが、特にここで1966年内藤先生が進学校の2年生の時に立ち上げたということです。それの1年前です。1965年に内藤先生は進学校に入学がされます。しかしこの時にぜひ覚えてほしいんです。内藤先生はいろんな進学校に入学願書を出したそうです。どこもその障害の重さのゆえに拒否されました。で BBS の進学校もその時は千葉にあったんですが、内藤先生を受け入れるかどうかということについて教師会でももう何度も何度も長い時間話し合ったそうです。でその時に進学校の受け入れた理由は、神が召されたものを進学校は拒むことができない、ただそのことだけです。でそれがしっかりしているならば、あと困っていることは方法論の問題だろう。じゃあどうしたら内藤先生が授業についてこれるかという、その手段を進学校側が考えればいいんだということで受け入れたそうです。でその結果内藤先生は進学校の4年間でほとんど聞き取れない会話しかでき、言葉しか語れなかったんですけれども、説教ができるほどまでにこの言語能力においても随分変わりました。そこには大きな努力があったんだろうと思いますが、神様の恵みの中でそれができたということを言うことができます。そして1969年6月、私ちょっといつだか忘れてしまったんですが、障害者が列車国鉄に乗るときに障害者割引っていうのがある施行されてるんですよね。これよりもっと前だと思うんですが、でその時にじゃあ障害者割引の適用っていうのはすごいじゃないかって言うんですが、それはなぜかというと付き添いがいるってことなんです。付き添いがいるためにはどうしても2人乗らなきゃ、でも2人で1人なんですよ結局、そういう理解なんです。でそのためにした。でこの時に内藤先生が進学校にから新幹線にですね一人で乗ったんです。その時にものすごい大変だったそうです。なんで一人で来たんだっていう多くの批判を受けたそうです。でもその後ノーマライゼーションの考え方が普及するに及んで、障害者が一人でも自由に行きたいところに行くというそういうその考え運動が起こりまして、そして今では障害者が一人でこの飛行機にも船にも電車にももちろん乗るということが当たり前になっているようであります。非常に大きな反響を呼んだということでありました。で1970年にこの障害者伝道の必要性について非常に不十分ではありますけれども、このように私たちは定義しました。まずこうであります。まず信仰の働きでなければならない。主イエスの大命令の中にある宣教活動の一部である。障害者伝道は他面実践する段階において愛のロークと望みの忍耐がなければならない。絶望の中に望みを見出すのがキリストの福音だとすれば、可能性が隠されている障害者の最後の砦であろう。 これはクリスチャン新聞に記載したものだそうです。そしてこの精神は今も変わらないと充実しております。でここには非常に不備な点がたくさんあります。この言葉にはなぜかというと障害可能性が隠されている障害者の最後の砦ってこの可能性っていう言葉に非常に引っかかるわけです。何かができる機能だとかそういったものの可能性のことを言ってるとするとちょっと今日の理解とは少し違います。でこのようなことから始まりましてそして今日に至って40周年を迎えました。で私たちは今やって取り組んでいることがあります。昨年からこれはバクテスト私たちのグループでは非常に出遅れてしまったんですが障害者伝道のための神学の構築というその問題を今取り組んでいます。でその問題を少しあともう時間がないので説明できませんが最後から2ページ目ぐらいでしょうかねの中になんか変なわけのわからない絵が字があると思うんですが最後の2ページに障害者伝道の構築というのをこう挙げてます。でこのこともちょっと説明しないとわかんないかもしれませんね。これを理解していただくためには野の花の私が書いた障害者伝道神学の構築というその昨年の セミナーで私が出したものがあります。でそれが一つの障害者伝道の構築の一つの示唆になるのではないかなと名古屋教会ではそのようにして評価して皆さんで学んでくれたということでしたがもし必要があれば今私にここに野の花の原稿がありますのでこれもまたお見せします。そうするとこの図がわかるかもしれません。欲しいければ言ってください。はい、時間になってしまいましたのでそんな中の一つとして今回は中川先生が専門にこう学んでこられてずっとまた関わってこられた聴覚障害者と教会との関係ですね。聴覚障害者をどう理解するかそのことについて本論として話していただきたいと思います。はい、じゃあ一言お祈りします。愛する父なる神様、いよいよ中川先生を通して私たちは今まで全く私自身知らなかった部分や聴覚障害者自身の理解とまたその流れ本当に歴史的な思想的なことについて正しく理解することができるようにどうぞこの後の学びも祝福してください。ひとときを感謝しまたこれからのことを期待をしイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。